はじめは特集、子どもの携帯電話、スマートフォンの使い方に気をつけましょうをお伝えします。携帯電話、スマートフォンを使ってメールやインターネットを利用することは、とても便利にコミュニケーションを図る手段として子どもたちに広く浸透しています。しかし、トラブルが発生しているという現状も様々なところで報告されています。区立小中学校ではセーフティー教室や情報モラルの出前授業などを行っていますが、携帯電話、スマートフォンの安心安全な利用へと導くためには、ご家庭の力が最も大切です。夏休みを迎える前に、改めてご家庭で話し合い、使い方のルールを決めておきましょう。新宿区教育委員会が区立小中学校の子どもたちを対象に実施した平成27年度の携帯電話、スマートフォン利用についてのアンケートでは、自分専用の携帯電話またはスマートフォンを持っていると回答した小学生4年生から6年生は 67.0%、 中学生は 74.5% となっており、携帯電話、スマートフォンの所持率が高いことが分かります。また電話機能以外で最も利用しているのは何かに対する回答から、中学生は SNS やゲーム、動画視聴など互いにメッセージやデータのやり取りができる機能を多く利用していることが分かります。なお、 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略で、ネットワーク上のコミュニケーション機能を持ったサービス全般のことを指します。自分専用の携帯電話またはスマートフォンを持っていますかに対する回答、小学生4年生から6年生携帯電話を持っている 49.7%、 スマートフォンを持っている 17.3%、 持っていない 15.6%、持っていないけれど欲しい 14.3%、 持ちたいと思わない 3.1%。 次は中学生1年生から3年生、携帯電話を持っている 24.4%、 スマートフォンを持っている 50.1%、 持っていない 14.7%、 持っていないけれど欲しい 8.6%、持ちたいと思わない 2.1%。 以上です。電話の機能以外で最も利用しているのは何ですかに対する回答、中学生1年生から3年生、コミュニケーションメール 48.6%、 ゲーム 16.5%、 動画 13.5%、 情報の検索 13.2%、その他 8.1%。 以上です。携帯電話、スマートフォンにはさまざまな危険があります。誹謗中傷やいじめ、携帯電話、スマートフォンで悪口や噂を流したり流されたりしたことのない児童生徒の割合は、小学生4年生から6年生 95.6%、中学生1年生から3年生 81.1% です。携帯電話、スマートフォンによって悪口や噂を流したり流されたりしたことのない児童生徒の割合は、中学生になると大きく減少しています。 SNS やプロフ、ブログなどは携帯電話、スマートフォンから安易に書き込みができるため、子どもが簡単に被害者にも加害者にもなってしまいます。軽い気持ちで書き込んだ言葉でも相手をひどく傷つけたり、思わぬ形で相手に伝わったりすることがあります。相手の気持ちを考えることや、インターネットの特性を理解することが大切です。インターネット依存症、携帯電話、スマートフォンを使った友達とのやり取りやゲームは楽しく夢中になりがちです。メッセージが来たらすぐに返事をしないと仲間外れにされてしまう、無視したと思われてしまうなどの不安が出てきて、 携帯電話、スマートフォンを片時も手放せなくなることがあります。長時間の利用は睡眠不足になったり、授業に集中できなくなったりします。さらにひどくなると、いつもイライラしたり機嫌が悪くなったりします。子どもの様子や時間の使い方を保護者が気にかけてあげることが大切です。個人情報流出。携帯電話、スマートフォンで撮影した写真を SNS などに掲載し、それがさまざまなところに転送されると、撮影した位置情報が他人に知られ、ブログなどの情報と組み合わせにより個人の特定につながり、悪用される危険性があります。またスマートフォンでは不正アプリのインストールにより個人情報が盗み取られることがあります。一度流出した個人情報は回収することが困難になります。インターネット上に名前、住所、学校名などの個人情報は公開しないようにしましょう。またスマートフォンのアプリには危険なものがあることを理解しましょう。学校での取り組み、情報モラル教育。教育委員会では子どもたちが情報社会の特性の一側面である影の部分を理解し、正しく情報を活用することや正しい判断力を身につけていくために、平成26年度から情報モラル教育を教育課程に位置づけ、民間の講師を招いた出前授業を行っています。小学校では相手のことを考えない書き込みをしてしまった場合のトラブル、無料のアプリをインストールした場合のトラブルなどの事例を中心に、インターネットの利用で特に気をつけるポイントを扱っています。中学校では知らない人、身近な人や友達とのトラブルの怖さについて事例を交えて知るとともに、トラブルに巻き込まれない術を学ぶ内容を中心とした授業を行っています。家庭でできる取り組み。携帯電話、スマートフォンを持たせる場合は、適切に利用できるよう子どもと一緒に話し合いながら、子どもが実行できるような無理のない具体的なルールを決めていきましょう。一定のウェブサイトの閲覧を制限するフィルタリング機能や、子どもに悪影響を与えるものについて保護者が利用制限をかけることのできるペアレンタルコントロール機能を利用するなどして、有害情報から子どもを守る手立てを講じましょう。ルールの例。自分の電話番号やメールアドレス、SNS の ID をむやみに教えない。メールや SNS に人の悪口は書き込まない。勉強中、食事中は触らない。保管場所はリビングにする。おかしなメールや知らない人からのメールは必ず親に見せる。ルールは各家庭の事情により異なります。大切なのは子どもと保護者がよく話し合うことです。以上、問い合わせ先は教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。特集、子どもの携帯電話、スマートフォンの使い方に気をつけましょうでした。次は図書館からのお知らせです。楽しみいっぱい、夏休みは図書館へ行こう。夏休みの図書館は楽しいイベント企画が盛りだくさんです。どんな本を読もうか迷ったとき、調べ学習をするときなども図書館で相談できます。ぜひ家族や友達を誘って図書館へお越しください。なお、予約が必要なイベントには必ずお問い合わせください。それでは各図書館のイベントをご案内します。館名、電話番号、日にち、時間、行事名、内容、会場名、予約の有無の順にご紹介します。 まず子ども図書館、電話 3364-1421 番。7月24日日曜日午前11時から11時45分工作会、いろいろ作ろう紙飛行機、中央図書館4階会議室、予約が必要です。8月5日金曜日午後2時から2時40分平和映画会、映画夏服の少女たち34分中央図書館4階イベントルーム、予約は必要ありません。次は四ツ谷図書館、電話 3341-0095 番。7月18日月曜日祝日、1日2回開催、午前10時から正午までと午後2時から4時。紙を作ろう。普段使っている紙を作ってみましょう。手すきでどのような紙が出来上がるのかな。四ツ谷地域センター11階調理工作室、予約が必要です。7月26日火曜日から8月28日日曜日開館時間中、スタンプラリー、本を借りてスタンプを集めてみましょう。全種類集めると景品がもらえます。四ツ谷図書館、予約は必要ありません。8月3日水曜日午前9時から正午、ポプラ社見学、出版社を見学します。本がどのように出来上がっていくのか仕組みを見せてもらいましょう。ポプラ社および四ツ谷図書館、予約が必要。次は鶴巻図書館、電話 3208-2431 番。7月22日金曜日、7月26日火曜日、どちらも時間は午後3時から3時45分。調べ物の入り口、百科事典を知ってるかい？百科事典を使ってクイズゲームを行います。調べ学習に必要な百科事典の使い方をゲーム感覚で楽しみながら習得しましょう。鶴巻図書館2階児童室、予約が必要。7月29日金曜日、1日2回開催、午前10時半から11時と午後1時から1時半。ビルの中の野菜工場見学ツアー。野菜工場に実際に見学に行き、最新の農業や野菜の育て方を学びます。パソナグループアーバンファーム、予約が必要。7月31日日曜日、午後3時から3時45分。8月5日金曜日、8月9日火曜日、8月17日水曜日、いずれも午前11時から11時45分。調べる学習個別相談。調べる学習のお手伝いをします。個別相談などでペースに合った進め方ができます。鶴巻図書館2階児童室、予約が必要です。続いて西落合図書館です。電話 3954-4373 番。7月23日土曜日、7月24日日曜日、どちらも1日2回開催、午後2時から3時までと午後4時から5時。工作会、星空アートを作ります。黒いスチロールトレイに穴を開けて星空を描きます。西落合図書館2階会議室、予約が必要です。次は富山図書館、電話 3207-1191 番。7月18日月曜日祝日、午後2時から3時。夏休み理科実験工作教室。音って何？目に見えない音の正体を探る。富山図書館に実験名人の先生がやってきます。工作を通じて音の不思議を体験します。富山障害学習館学習室 C、 予約が必要。7月22日金曜日午前10時半から11時半、何でも知りたい君へ、百科事典マスターになろう。ポプラディアを使ったクイズに参加して百科事典の使い方を 楽しく身につけましょう。富山図書館児童室、予約が必要。7月26日火曜日、1日2回開催。午前10時半から午後0時10分、午後2時から3時40分。新聞記者取材体験、読売新聞社へ行こう。新聞はどうやってできているの？新聞記者になってその裏側を見に行きましょう。読売新聞東京本社、予約が必要。7月28日木曜日、1日2回開催。午前10時から正午、午後2時から4時。JICA地球広場で世界を体験。青年海外協力隊員のお話を聞きながら、国際協力について体験学習します。JICA地球広場、予約が必要です。次は、1が7月20日、2が7月27日、3が8月3日、いずれも水曜日、時間は午前10時半から11時半。調べる学習支援講座、1が調べ学習基本の基、テーマを決めるコツ。2は調べ学習基本の補、調べて不思議の謎を解こう。3は調べ学習基本の運、要する忍法まとめの術。調べる学習のポイントを分かりやすくお伝えします。テーマ決め、調べ方、まとめ方の3回に分けて、それぞれのコツを教えます。1回のみの参加でも受付できます。富山障害学習館学習室 A、 予約が必要です。続いて、北新宿図書館です。電話3365-4755番。7月20日、7月27日、8月3日、いずれも水曜日、午後1時半から3時半。夏休み調べる教室。調べ学習が苦手な子は、ぜひ参加してみてください。上手に調べてまとめるコツを専門の先生が教えてくれます。北新宿障害学習館学習室 B、 予約が必要です。7月28日木曜日午後2時から4時。夏休み子ども工作会。ピカピカ光るきれいな泥団子を作ります。できたら色を塗ってオリジナルボールにしてみましょう。北新宿障害学習館学習室 A、 予約が必要。7月30日土曜日午後2時から3時。夏休み子ども映画会。楽しい映画を2本上映します。見に来てください。おばけちゃん、10匹のカエルの夏祭り。北新宿障害学習館レクリエーションホール、予約が必要です。続いて、中町図書館、電話 3267-3121 番。7月22日金曜日から8月31日水曜日、開館時間中、子ども読書スタンプラリー。本を借りたらスタンプ1個。スタンプをたくさん集めるとプレゼントがもらえます。中町図書館。予約はいりません。7月17日日曜日、午前10時から11時半。夏休み社会科見学。体感する地球儀、天球儀展。フランス国立図書館所蔵の地球儀、天球儀コレクションを見学。3D で体感します。DNP 五反田ビル、予約が必要です。次は、1が7月20日、2が7月27日、3が8月3日、いずれも水曜日です。時間は1が午後2時から3時、2と3が午前10時半から11時半。調べる学習お助け隊。1はテーマの決め方、2は調べ方、3はまとめ方についてやり方やポイントを紹介します。中町図書館児童コーナー、予約が必要です。8月4日木曜日午前10時から正午、中町調査隊。調査隊員になって 中町図書館の裏側を探ってみましょう。中町図書館、予約が必要です。8月11日木曜日祝日、午前10時半から11時半、工作会、作って遊ぼう、ぴょんぴょんカエル。牛乳パックや輪ゴムを使って動くおもちゃを作ります。中町図書館児童コーナー、予約が必要です。次は角筈図書館、電話 5371-0010 番。7月16日土曜日から9月1日木曜日、開館時間中。夏休みワクワクスタンプラリー、本を読んでスタンプを集めてみましょう。図書館の本を借りるときにスタンプを押します。1日1回まで。角筈図書館、予約はいりません。7月30日土曜日午後2時から4時、角筈夏の工作会、チャレンジペーパークラフト。講師の方に教わりながら立体の模型を組み立てます。角筈地域センター7階会議室 AB、 予約が必要です。7月16日土曜日午後3時から3時45分、自由研究応援講座、百科事典を使って謎を解こう。自由研究の調べ物にも使える百科事典の使い方を図書館のスタッフが引き方から見方まで教えます。角筈図書館お話の部屋、予約が必要。7月18日月曜日祝日、7月21日木曜日、7月24日日曜日、時間はいずれも午前11時から正午。自由研究応援講座、調べ学習の基本。学習支援の専任スタッフが図書館を使った調べ学習のレクチャーをします。角筈図書館お話の部屋。7月18日月曜日祝日、7月21日木曜日、7月24日日曜日、1日2回開催。午後2時から2時半までと午後3時から3時半。自由研究応援講座個別相談会。調べ物のプロである図書館スタッフが自由研究の相談に個別にお答えします。角筈図書館お話の部屋、予約が必要です。大久保図書館、電話3209-3812 番。7月23日土曜日、7月24日日曜日、いずれも午後1時から4時。アラブのヤシの木、リターンズ。たわしからお家まで何でも作れるアラブのヤシの木。アラビア語の絵本の読み聞かせやアラブの地理、文化についてお話をします。工芸品や民族衣装も展示します。大久保図書館絵本コーナー、予約はいりません。7月31日日曜日午後1時半から4時、映画で世界一周、イギリス編、ピーター・ラビットと仲間たち、ピーター・ラビットの映画の上映とイギリスの文化の紹介、読み聞かせなどを行います。大久保地域センター4階多目的ホール、予約が必要です。8月6日土曜日、1日2回開催。午前10時半から11時と午後3時から3時40分。怖いお話会。午前中は乳幼児、午後は小学生が対象です。大久保図書館絵本コーナー、予約はいりません。以上です。変わりまして、新宿区立図書館を使った調べる学習コンクール作品募集。調べる学習コンクールに応募してみましょう。新宿区立図書館では、小学生、中学生、高校生を対象に、自由研究作品、図書館を利用し調べてまとめた作品を募集し、審査・表彰します。優秀作品には賞状と副賞を授与し、全国コンクールに推薦します。テーマ、自由。応募期間、9月1日木曜日から9月23日金曜日。対象、新宿区内在住・在学の小学生・中学生・高校生。提出先、 コンクール参加校に通っている方は、通っている学校へ。それ以外の方は、お近くの区立図書館へ。問い合わせ先は、各区立図書館です。図書館からのお知らせをお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。